笑顔発信中 FM 西東京。
こんばんは、エレキテルの上健です。今回も前回に引き続き音楽ライターの小栗秀夫さんをお迎えしてお送りしています。こんばんは。
こんばんは。
今回はですね、発展して音楽事情を聞きたい。
わかりました。
はい、おすすめのアーティストとか、どういうのが今最近ありますか？
面白いのは、国でいろいろと関わったアーティストがその後活動を再開したりとか、新作を出すときにあたって、またそれで僕がいろいろと仕事で関わらせていただくみたいな、そういうなんかね、つながりが、要するに過去のだけじゃなくまた今につながっていくとみたいな仕事がね、あって、そのじゃあちょっと代表的なものを紹介しますね。前々の放送とかでも何度かライブの告知をさせていただきましたけど、 4D モード1というユニットがありまして、80年代に関西を拠点に活動をしていた、エレクトロポップな音といいますか、そういうことをやっていたユニットなんですよね。
当時は全然知らなかったので後聞きになってしまったので、そういう話をちょっと教えてもらってるの嬉しいなっていうのがあるんですけど、
4D っていうのは関西でそのやっていた小西健二さんという方を中心に、当時フォーナインっていう関西のフュージョンバンドがあったんですけど、それのメンバーであった成田忍さんと横川忠彦さん、それからコンサートイベントをやっていた中脇和也さんっていう、その4人で結成されたバンドなんですね。で、面白いのは彼らっていうのはインディーならではの面白いことをやろうっていうことを考えていて、で当時はやっぱりそのメジャーレコード会社とインディーっていう、そのインディー自体がまだそんなにインディーズブームみたいな感じで、市場がなくてまだ自主制作シーンみたいな感じ、小さいものだったわけですよね。そういう小さいところで、でもメジャーなレコード会社ができないか、身軽な面白いことをやろうっていうことで活動を始めて、彼らを一躍それで有名にしたっていうのは、ソノシートってわかります？
ペラペラのレコード版ですね。
あの7インチぐらいの大きさのアナログな、あれの本当にもうそれをさらに薄くした、本当にもうちょっとやると折れ曲がっちゃうような、こういうソノシート、お金のないバンドはみんなそういうものでね、当時は作ったわけですよ。
そうですよね。
でそのソノシートを定期的にですね、無料配布するっていう、
それは画期的ですよね。随分と
ライブとか、あるいはそういうギャラリーとかブティックとか、おしゃれなそういうストリート情報を発信してるお店にしていくっていうね。今だとまああれですよね、ネットで
発信しちゃいますけど、ね、今だったのは
各自それぞれ勝手にダウンロードせよみたいな感じになると思うんですけど、そういうのがない時代に、じゃあ自分たちの音をどうやって面白く広げていくかっていう手段として、そのシートを販売するとしたら限定されるじゃないですか、買う人、聞く人が。でも無料にすれば広がっていくし、ショップを決めて置いておけば、ある程度そのアンテナがとんがった人に引っかかる。
そういう考えると、なんか今の時代はすごく先取りして、はるかに早い時代から実験的なことをやったっていうことになりますよね。
そうですね。そういう活動をして、でアルバムとかも作ったりするんですけど、メンバーそれぞれの活動がいろいろと忙しく
な
って、
なんかソロアルバムもいくつかいろいろありましたけどね。
途中で横川忠彦さんが P モデルに加入したりとか、あとはその成田忍さんがアーバンダンスっていう自身のユニットで、細野さんのノンスタンダードレベルがデビューしたりとか、そういうことがいろいろあって、モード1としての活動っていうのがなかなかできなくなっちゃって、で小西さんが名前を引き継いで 4D として地道にマイペースでやってきたんですけど、なんと復活しまして、それでめでたくアルバムを去年リコネクテッドっていうのを出したりしたわけですね。
4D 名前、 4D モード1が今の名前になるわけですか？
そうですね。だから3人がやってるぞっていう意味で、その 4D モードっていう風にしてるんですね。 4D っていうものはよりもっと複合的なユニットというか、もっと多面性のある、本当いろいろな人たちが入ってる集合体が 4D、でその中の一つの部分が 4D モード1。
おお、なんか今だったらそういう風にメンバー書いてたりとか、結構気軽に活動してる人もいるけども、それは昔からやったっていうのはすごいですよね。
そうですね。バンドとしての形態に応えない自由なことをやろうっていうことをいろいろやってきた方
で、ユニット形式の先駆けですよね。
そうですね。そういうのを集めた、その過去のそのシートとか、そういう彼らの音源を全部まとめたものっていうのを最初に告知することにしまして、それが D リコンストラクションっていうのを出したわけです、で作るときに僕がちょっといろいろと復刻で関わらせていただきまして、ライアーのところでメンバー全員にいろいろインタビューをして、4D がどういうものだったのかっていうのを解き明かしていったわけですね。
なるほど。
でまあその辺のものがいろいろときっかけになって、
新作につながるって美しい流れですね。それは
で新作でいろいろとするときに、例えば僕がライブの時にちょっと
告知したりとか、
DJ をさせていただいたりとかね。
なるほど。
なんかそんな形でちょっといろいろと関わらせていただいたりとかして、非常に嬉しいなという感じで、で 4D はそのリコネクテッドっていうアルバムを去年出したんですけど、さらにそこから彼ららしい自由な活動をしようっていうことで、これをさらに発展系みたいな形で、まあ拡張 キットと題してですね、はい、4D モードバンドのリコネクテッドエクステンションキットと題したものをですね、はい、定期的に制作してですね、はい、それは CDR なんですけど、はい、そういうもので身軽に作ってそれをライブで販売するみたいな形を取っておりまして、今まで3枚出ているんですけど、はい、その 4D モードバンドリコネクテッドエクステンションキット、その最新の003の中から、はい、ブルーバードという曲をじゃあ聴いてください。
ウェクテッドのアルバムは iTunes ミュージックストアで絶賛発売中です。ぜひチェックしてみてください。
4D モード1ブルーバードでした。これ復活してそれで出したっていうのはいろんな形があると思うんですけど、うん、4D モード1の場合はもうほんと積極的に新しいことをやってみようってそういう感じですよね、
うん、そうですね、いろいろと遊ぶべきツールがいっぱいネットを含めて今いろいろとできてきて、
はい、
やっぱり昔80年代にモード1がやろうとしていた時にはなかなかできなかったことが、はい、今はお金をかけてる人ができるような時代になったっていうことで、はい、それでやっぱりそういう活動はより拍車がかかってるんじゃないかなっていう感じはしますね。
時代が追いついたって感じなんですかね、やっぱり、
うん、そうですね、今はいろんな企業を挟まなくても、はい、個人がいろんなことができる時代になったわけ
です
から。
そうですよね、ダイレクトにリスナーとつながることができるっていう、
そういうところはまさに実践しているユニットではないかなと思ってますね。
なるほど。
4D モード1はですね、はい、まあ、いろいろその広がりをいろいろな形で見せたりとかつながりをいろいろあったりとかして、
はい、
メンバーである成田忍さんのですね、はい、奥様はですね、はい、80年代にですね、
はい、
D-Day というバンドがありまして、
それどういうバンドですか。
それはですね、当時インディーズ界の聖子ちゃんという
聖子ちゃん、松田聖子ですよ。
だからインディーズ界って割とほらそういうパンクなね、こわもてな人たちが多かった中で、
はい、
一つの清涼剤のような形で非常にその美しい声で、ロリロリなささやき声でですね、日本の若きインディーズファンをですね、魅了した川北芳子さんという女性ボーカルがメインのバンドだったんですけど、
はい、
その川北さんが成田さんの今奥様でありまして、はい、でですね、その D-Day というのは根強いファンがずっといまして、それでクローズドフィンガーズというですね、2枚組の D 集 CD を出したんですね。かれこれ3年前になるのかな。 D-Day の残した過去の音源とかを2枚組の CD で復刻して、
はい、
でそれに合わせて
復活作ですか
したという感じですかね、
はい、
90年代に入ってから川北さんは音楽のそういう現場から離れちゃってて、
はい、
音楽活動とか思ってたってことはしてなかったんですけど、それに合わせてちょっと復活して、本人もアーティストとしてのやっぱりその火がもう一回再燃したといいますか、それで D-Day としての新作、はい、ヘブンリーブルーというのを出して、はい、さらにご自身でその D-Day 時代の曲をセルフリメイクするシードケイクスっていうものをシリーズの CDR でリリースしていて、
はい、
今まで4枚出ているんですけど、
はい、
これはまたそういう形で復活の形としてのアーティストの今の復活のあり方かなっていう感じがしますよね。
なんかその
大々的なこう復活っていうよりは、
はい、
自分なりにその今できることを身軽な形での復活の仕方といいますか、動けるやり方で、なおかつ80年代に持ってたその DIY な方法論、ね、めこた自分の力で組織を頼らずに、
はいはい、
それをやっぱり D-Day っていうのは実践してきたバンドなので、それをじゃあ21世紀なりに実践するとどうなるかってことを今実践しているんだろうなっていう感じが非常にして、僕は好意的にすごく評価しているわけですね。
そのちょっとおすすめ曲もぜひ教えてほしいんですけど、
そ う, す、まあ、そういう中でいろいろとライブとかやるとですね、 4D モード1の成田忍さんや横川忠彦さんがバッキングをしたりとか、今そういう形でいろいろやったりとか、身軽なユニットみたいな形で D-Day としてのライブもやったりとかしているの で,、
はい、
でまあ、そういうつながりを聞いてもらおうと思います。川北芳子さんのシードケイクスのレトロという3段目の作品に入っていたですね、ダストという曲のバキミックス、これはバキっていうのはですね、 4D モード1のですね、小西健二さんがバキ商事というですね別ユニットやってました。これはバキバキのこうインダストリアルユニットなんですけど、
はい、
そのバキ商事によるリミックス、ダストのバキミックスを聞いてください。
ウェクテッドのアルバムは iTunes ミュージックストアで絶賛発売中です。ぜひチェックしてみてください。
川北芳子ダストバケミックスでした、
はい、
これは結構重いミックスですけど、オリジナルはポップな曲なんですよね、
そうですね、もともとこの曲自体は結構そういうちょっとニューウェーブっぽい感じのダークさがある曲だったりするので、それをなんかさらにインダストリアルな感じにちょっとした感じ、
かっこいいですよね、買うとするところは大体どこら辺で普通みんな買うんですか、
ね、行けば必ずあるぞという場所はですね、
はい、
中野のブロードウェイの中にあるんですね、
はい、
ショップメカノという、
メカノ出ました、
テクノポップのね、
聖地みたいなところですよね、
聖地ですよね、4D モード ード1のエクステンションキットシリーズもありますし D-Day もありますので、
はい、リスナーで
ファンは、
うん、はい、ファンはもうそこにぜひ、
もしくは今回初めて聞いて興味があるなと思う方もぜひ足を運んでいただけると手に入るのではないかと思います。
はい、わかりました。今回は 4D と D-Day というのを紹介してもらいましたけども、当時のインディーズの人は自主精神というのは生きてるから、うんうん、すごく今の時代に元気になれるというのはあると思うんですよ、やっぱり、
う
ん、
でそうですね、
昔だったら復活するっていうのは一応レコード会社と再契約するっていう、うん、そういうのと同義だったから、うん、すごく難しくてハードルが高くてやるとして失敗すると結構怖いっていうのがあったけど、うん、今だったらばもう自主的にどんどんできる環境があるから、
うん、
すごく面白くていいなと思って、うん、ただ単にリーシューで昔のものを出すその先があるっていうのは、うん、聞いていても勇気づけられますね、すごく、
うん、だからバンドも復活しやすくなってるというか、ほら昔だったら大々的にしてでかいホールでやるとかあったとか、はい、今はいろいろな小さいライブハウスとかいろんな小屋がいっぱいあるので、
はい、
なおかつかつてのファンの方々に向けて情報も発信しやすくなってるわけじゃないですか、
はい、
復活しましたみたいなのが、
そうですね、
広がりやすい、ある程度固定ファンが残っているのであれば、
はい、
それほどお金をかけずにそんなリスクを負わずに復活することができるっていう形になってるわけですね、
はい、
そういうのがこれからもさらに増えてくるんじゃないかなと思いますね。だから今活動してるバンドもね、はい、地道に活動して地道にファンを得ておけば、
はい、
解散しちゃってもそれで復活する
とき
はなんかあるかもしれないぞっていう感じ
で、
はい、やっぱ続けていくっていうことが一番大事なのかなっていう感じがしますね。華々しくボーンって出てそのまま消えちゃうんじゃなくて、
はい、
やっぱり自分のやりたい面白いことをずっと地道にながらもやり続けていけば、
はい、
ちゃんと支持してくれる人は残るし、でそういう人たちはやっぱり復活しても温かく支持してくれるということなんじゃないかなと、やっぱり 4D モール1とか D-Day の動きを見てると、
はい、
僕はすごくそれを感じますね。
そうですね、そう、うん、今日はなんかというか、勇気づけられるような話を聞けて、すごく嬉しかったですね、
アーティストとして、ね、はい、どうかっこよく年を取っていくかとか、多分これからアーティストにとっては重要なテーマになっていくんじゃないかなと思うんですよね。
そうですよね、
一つそういう意味で参考にこれがなってくれたりするといいかなと思います、
はい、どうもありがとうございました。そのわけで音楽ライターの小暮秀夫さんをお迎えして、主にですね、復活した後どういう動きがあるかということについてお伺いしました。ありがとうございました。
どうもでした。